最近、交換日記をしてる人がおりまして、まあ、その方は、新次先生が解説した心の宮のホームページを訪問されるようになった方なんですね。それで大変、難儀をされておりまして、もう死にたい死にたいということがずっとこうあるんですね。で、私なりにその方の日記をですね拝見して、私なりに筆で、返信を書いておるんですね。で、そういう中で私は死んだつもりになってね、生かされている命をいただいているお礼にですね、何かお役に立ちたいという願いを持ちましょうというようなことを今朝ほども書かせていただいたんですが、人間というのはこう、なんですかね、今自分がいただいている命というものをですね、本当にいただいているというふうにこうなかなか思えないところがあるんですね。まあ、大変、簡単なことでないなとこう思うんですが、でふとこう今朝もご記念しながらこう感じたことですけど、皆さんご存知の蝶々というね、これ昆虫ですよね。蝶々がおりますが、私は以前読んだ本の中にですね、不思議なことが書いてありまして、蝶々のですね、その2羽というんですか、2匹というんですかね、蝶々がこう一生を終えるときにですね、こう空を舞っている蝶々がですね、はっとこう寿命が尽きて落ちるんですよね。その時にその2羽の蝶々がこう重なって同じところに落ちるというようなことが書いてありました。私はそういうところを見たことはないんですけどね。まあ感動を覚えましたね。命というのはそういうものなのかなとこう思ったんです。で、その琴島教会に参拝されてる日浦さんという方はですね、まあ朝はお参りされてないんですが、昼帰ってお参りされてるんですけど、その方は蝶々を育てるのが上手なんですね。で、ずっと毎年のように、自分の庭で蝶々をこう育てておられるんです。それで時々その教会にですね、その蝶々がもうすぐ孵化するというか、さなぎから蝶々になる直前にね、そうここにお供えに持ってきてくださることがあるんですね。先生、もうちょっとしたら蝶々になると思いますから言って、そのさなぎがですね、その草花の葉っぱにこうひっついてるんですよね。そういう状態のものを持ってこられて、こちらに花瓶に生けてお供えしておりますとね、そうすると楽しみにしておりましたらね、本当にそのじわじわじわっとね、こうさなぎから蝶々になるんですよね。その時がちょっと問題なのは、これ室内ですから、この室内から出られなかったら蝶々は、まあ、死んでしまいますので、その孵化した瞬間に戸を開けてあげなきゃいけないんですよね。ですからちょっとこう気を使うというんですか、いろいろこう思わせられるんですが、幸い、この間の時にはちょうど孵化するところを私がおりまして、そこを開けてあげたらさーっと飛んでいきましたがね、よくわかるもんだなと思ってね、もしこちらの部屋の中をこうくるくる回られて捕まえようにも捕まりませんしね、でそういうことを時々こう経験させていただいてるんですが、私はこの人間もですね、さなぎから蝶になるようなこう瞬間があるんじゃないかと思うんですね。これが生まれ変わりということですね。さなぎと蝶というのはもう全然この姿が違います。さなぎの状態というのは何やろうかこれという感じですよね。ところがそれはさなぎがパッとこう開いて、羽がじわじわじわっとこう広がってくるんですね。もうピリピリピリって動いてるんですよ。それでじわじわっとね、 あのこう羽がこうなってきて、そして少しこう準備運動いいんですかね、羽を動かすんですね。それからファッと飛んでいったらサッと出ていきますね。で私はその人間もですね、あのさなぎのような時期、先ほど申しましたように、日記の交換をしている人の場合はですね、まあ、もう成長されて大人なんだけども、まあ、蝶に例えたらまださなぎのような状態かなと私は感じるんですね。ですから生まれ変わりなさい、新しい自分になりなさいということですよね。これがなかなかこの言うのは簡単ですけど、本人にとってみたら苦しいんですよね。自分というのが大事ですから、みんな自分の大事でない人いないでしょ。俺はどうでもいいんだって口では言うけど本当はそうじゃないんですよ。みんな自分が可愛いんです。ですからその分だけ逆に新しい自分になりにくいんですね。こうしがみついてるというか、私はこうなんだというのがある、私もあるんですよね。ですからこう対応するとか事故に遭うとか、ご人生のこの大きな転機に出会った時に人間というのは新しい自分というのが生まれてきやすいんですね。ですから難が見かけというのはそういう意味がある。自分の予期しないような問題にぶつかった時にですね、自分がこうその外的要因というんでしょうかね、その作用によって自分が変わらなきゃいけないというところに追い込まれる時があるんですよね。ちょっと苦しいんですけど、多分ね、蝶々もさなぎから蝶になる時は痛みがあるんじゃないかと思うんですよね。こうビリビリビリっとこうね羽を動かしてるんですよね。でしわこう出てきた時にはね、羽がしわだらけなんです。こうしわのよった葉っぱみたいな感じなんですね。それが少しずつ少しずつビリビリビリっとしてるうちにこう伸びてきて、で普通のあの蝶々の羽になるんですよね。でそういうふうなことが我々人間もですね、羽ばたいていくとよく言いますが、羽ばたいていく前の苦しみみたいな時があるんじゃないかと思いますね。で人生というのはみんな同じように命をいただくわけですけど、そのさなぎから蝶になっていくタイミングというのはみんなそれぞれ違うんじゃないかと、ね、教祖様の場合だったら42歳のと大病してですね、そしてこの天地の神様に出会われるんですね。それまで3人は失っているわけですよ。それでその義理の弟と養父と飼い主にと全部7つの墓をつかされているんですね。苦しかったことですよね。残念至極と始終重い暮らしさと書いておられます。そういうところを通られてですね、この生き神というね、人を助けて神になるというそういう心境に進んでいかれたわけです、ね、ですから皆さんも今問題を抱えている方、苦しい状況にある方はね、私は逆に楽しみです。先ほど言いましたように、もう死にたい、生きる勇気を持てないという方もね、私は楽しみにしてるんですよ。きっとね、そこから自由に空を飛び回れるような自分になっていけると私は確信してるんですね。どうぞ皆さんも今いただいている問題、課題がどんな重たいものでありましてもね、それを自分の逆に糧としてね、しっかり取り組んでいただきたいと願っております。はい、今日は